宅情報コーナー。帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。それでは早速今日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。今日はお二人で来ていただいています。よろしくお願いいたします。
はい、北消防署消防課予防担当の中西と申します。
はい、同じく宮村と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。中西さんと宮村さんお越しいただいていますが、宮村さんはね、昨年、もう昨年になりますね、2021年にも来ていただいてますよね。はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はどのようなお話を聞かせていただけますか。
はい、本日は建物火災が起きた際の避難行動についてお話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。昨年12月には大阪市で発生した火災で、はい、多くの方に被害がありました。日本中の方が心を痛めておられると思います。
ね、あれもう12月になるんですね。
はい、はいはい、そしてまた全国では毎年1000人を超える方が火災で亡くなっておられます。
お、はい、そんなにたくさん亡くなっておられるんですか。
はいはい、たくさんの方が亡くなっております。そこで、はいはい、今回火災が発生した時の避難について皆さんに考えていただきたいと思いまして、はい、こちらの話をさせていただきたいと思います。
いや、もう本当に大切なことですし、今またちょうど今こういう季節って乾燥していて暖房も使うのですごく気になるところですよね。はい、ぜひ詳しく教えてください。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まず京都市消防局では令和元年7月に多数の死傷者が発生しました伏見区桃山町の事業所火災を踏まえ、はい、7つの指針からなる火災から命を守る避難の指針を策定しました。
はい、
こちらの指針についてはパンフレットやホームページにより周知をしております。
はい、今日もお持ちいただいたパンフレットなんですけれども、今ちょっと私の手元にはあるんですが、とても詳しく分かりやすくイラストとともに書いていただいているので、これはちょっとぜひ保存版として皆様に持っておいていただきたいですよね。
そうですね、ご存知皆さんにもホームページやまた消防署にもお尋ねいただきましたらお渡しできますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
は
い、
それではここではこの火災から命を守る避難の指針をもとに、こちらの宮村からお話をさせていただきたいと思います。
宮村さん、お願いします。
はい、お願いします。先ほどの通り、まずは火災から命を守る避難の指針の7つの指針について紹介いたします。
はい、
まず指針1、火災を早く知る手段の確保と早期の避難行動の開始です。
はい、
火災を早く知りすぐに行動すれば、小さい火災であれば消火器や水で初期消火をできる場合もありますし、避難をできる可能性もすごく高くなります。
なるほど。
はい、火災を早く知る手段としては、事業所に多く設置されている自動火災報知設備、
はい、
住宅であれば設置義務となっている住宅用火災警報器になります。
はい、
また警報器の音や異臭等の異変を感じたらすぐにこう確認しに行って、で火災をもし発見した場合だったら、こう大きな声でカシャーと大声で知らせることがとても重要となってきます。
なるほど、まずは一番にカシャーと大きな声で周りに教えてあげるということですね。はい、
そうですね、なかなかこうカシャーって言わなくて警報器の音だけだと、なかなか動かない、どう動いていいのだろうという方も
そうですよ、ね、
はい、やっぱいらっしゃいますので、やはりこうカシャーと大声出すと皆さん逃げていかれるのかなと思いますので、
そっか、はい、はい、
大切になってきます。で、こう火災を知った後にこうすぐに消火していただくことが大切なんですが、中にこうできない場合もあると思います。そういった場合は直ちにもう消火のことはもう諦めて、避難行動を開始することが必要です。
なるほど、もう躊躇している場合じゃないということですね。
はい、もう状況を見ていただいて、もうできないなと思えばもうすぐ逃げていただいて、
はい、
でですね、もうまたすぐにこう避難できないとかこう分からない状態とかでしたらこう、はい、もう建物の外とかもう安全な場所にもうすぐ逃げていただいたらもうそれが一番間違いないかなと思いますので。
なるほど、はい、いや気づくのに遅れて火災が大きくなるということはやっぱり煙もその多くなっていくわけなんですよね、
はい、
大変になりますよね。そらね、
はい、おっしゃる通りでこう避難を難しくするのが煙となってきます。そこで指針に煙が流入しない安全な避難経路の確保と冷静な避難行動です、
うん、
煙が充満すれば視界が悪くて避難がしがたくこう、うん、煙を吸ってしまって一酸化炭素中毒の危険もあります。多分ニュースとかでいろいろ一酸化炭素中毒って聞いたことあると思うんですけど、
はい、
ですのでやっぱこう煙とか吸わないためでもこう逃げていく際でこう煙がもうないとこを探していただいて、はい、もうそっちに逃げていただいたり、う
ん、
とまた逃げている最中とかですね、はい、火災が発生している時やっぱ煙が発生しますので、うん、しっかりとこう逃げた際にはドアを閉めていただいて、
うん、
またこうドアがあるこう階段室などもしっかり閉めていただくことによって煙がこう避難経路に来ることも防げますので、
しっかり、そうですよね、はい、大きな建物例えばデパートとか想像していただくと、はい、そういう階段のところに扉があったりもしますよね。
そうですね、
フロアと階段の間っていうの
が、あ、そうですそうです、
それをしっかり閉めるということですね、はい、
もう開けっぱなしにしてしまうともう煙がどんどん入ってきてしまいますので、
う
ん、
どんどん、なるほど、まあ、今の住宅って結構そのなんて言うんでしょうか、割と扉の、下とか上に隙間があったりしますけれども、
はいはい、
そういう場合とかはちょっと何かでキュッとその布とかタオルとかで隙間を埋めるようにすればいいっていう感じなんですかね。
はい、そうですね、もう事前にこうもしそういう隙間があるなって思っていただいたら事前にもうそういったところにテープとか置いていただいてたら大丈夫なんですけど、もしないってなった場合だったらフックとかもう何でも入るものでも、はい、入れてもらえれば煙がこう入ってくるのは防げますので、は
い、ただテープね、そういうものも用意しておくといいですね、
は
い、
そうですね、テープをこう貼っていただいてでもうどんどん防ぐっていうのは、まあ、やっぱ事前の対策にはなるんですけど大切になってきますので、
あ、そっか、いや教えておいていただいてよかったです、ありがとうございます、
は
い、うん、
でですね、他にもこう、はい、まあ、こうやっておっしゃ言わせていただいてるんですけど、なかなかこう煙があって、
うん、
こう上にこう煙がこう上にどんどんどんどん行きますので、うんうん、
はい、
しっかりと姿勢を低くしていただいて、
あ、
だったらこう結構地面とかも見えますので、
はい、
で煙も吸わないことにもなりますので、うん、しっかりと姿勢を低く逃げるってことを大切にしていただきたいです。
なるほど、そっか、姿勢を低くするっていうのもポイントなんですね、
はい、
いやでも安全に屋外に避難する経路を選択するっていうのはとても重要だっていうのは今聞いてて思ったんですけれども、例えばその2階以上、階の2階以上から階段とか何かその普通の経路で移動できない、避難できないという場合はどうしたらいいんでしょうね。
はい、これが指針さんに書かれています窓、ベランダ等から屋外へ逃れる手段の確保です。
うん、窓ベランダから、
はい、はい、避難器具が設置されている建物ではもう避難器具を使っていただいて逃げていただければいいのですが、
はい、
中には避難器具がない場合、
うん、
もうそういった建物もあると思います、
はい、
その中でもこう2階とかの場合であれば、
うん、
窓やベランダから地上にこう降りる方法なんですけど、はい、そのまま飛び降りるのではなくて、
はい、
しっかり窓枠とか手すりとかでこうぶら下がっていただいて、もうしっかりと地面との距離をもうちっちゃくしていただいて、なるべく怪我のないように降りていただけたらもう安全に降りれますし、はい、
そっか、そういうこともできるんですね、
はい、
そう慌ててジャンプというわけではなく、
そうですね、
できるだけそのなんて言うんでしょうか、窓枠ベランダと問いっていうんですか、そういったものとかを上手に使いながらつるなんとかその地上に近づいていくということですね。
そうですね、もういろんなもう使っていただいて、うん、もう安全にこう逃げていただきたいんですけど、ただやっぱこう、はい、いきなり火事が起きてから行うのでは、うん、こうパッて見た中ではなかなか多分判断ってしにくいと思います。なので、うん、やはりこう先ほども話させていただいたんですけど、事前に、
はい、
もしここから逃げる場合だったら、
うん、
どういう風に逃げていこうっていうのを考えていただけるってことがもう本当に大切になってきますので。
そうか、
はい、
そうですよね、それは急にここ行こうってね、それこそボルダリングする人じゃないから、
そうですね、
無理ですよね、
はい、もうこういう風に降りていけば自分多分怪我なく降りれるんじゃないかなっていうのを一度でも考えていただけたら、
うん、
もうその時もしその状況が発生した場合でも、
うん、
もう う安全に逃げていた、あの時考えてたこれが使えるなって思っていただけると思いますので、しっかりと事前に確認しておくことが大切です。
はい、
はい、でですね、はい、3回以上見て2階に降りることができない場合、
はい、
こちらは指針4の煙から逃れ一時的に避難できる場所の確保について書いてあります。
はい、
はい、この状況では下の階にも降りれない、
うん、はい、
で隣の建物の部屋やベランダとかにも逃げれない場合、
はい、
もうこういった場合 もう決して諦めず、
はい、
もう必ず消防隊行きますので、
はい、
救助を待つ時間をできるだけ延ばせるように、うん、先ほども言ったように、
はい、
うテープ貼って煙を、うんうん、
なるほど、
はい、入ってこないようにするとかっていう、こう一時避難スペースに逃げていただいて、
うん、
しっかりと皆さんそこで諦めず待ってもらうっていう、
なるほど、はい、そっか、ね、やっぱりそういう判断も必要なんですね。
はい、そうですね、もうここが逃げれなかったらもうここで避難スペースとしてここで待ちますっていうのを作っていただけると、
うん、
もうその間にこう消防隊必ず来ますので、
はい、
はい、必ず諦めず、
はい、
待ってそこでお待ちください。
諦めません。
はい、はい。
そっか、じゃあ、あとその他にも何かそのこういうふうにしておくといいとかっていうのきっとあると思うんですけれども、
はい、
例えばその自分が住んでいる家とか、あと勤務先ですよね、常に割と長い時間過ごすところも事前に避難経路を確認しておくといいんですかね。
はい、そうですね、もう職場でも自分でもこう、まあ例えば旅行とか行ってホテル先とかでも、うん、
あ、そっか、
はい、ここからこうなったら逃げようかなってやっぱ考えてしまうことあるので、
はい、
やっぱそういったのを皆さんにこう、
うん、
考えていただければ、
はい、やっぱ
被害に遭われる方が一人でも少なくなるのかなと思います。
あ、そっか、そういえば、はい、修学旅行の時思い出したんですけれども、まずホテルに到着したら避難経路、その非常口を探しておきなさいって言われた記憶がありますね。
はい、そうですね、やっぱりこう避難経路を見ておくっていうのも大切ですので、しっかりそういった時にはもう自分自身の身を守ることにもなるので、
はい、
しっかり見ていただきたいです。
はい、そっか、あと、はい、そうですね、ここから聞かせていただきたいことはまだあるんですけれども、
はい、
洋服とかに火がついた時とか、
はい、
想像したくないんですけれども、
はい、
そういう場合とかどうしたらいいんでしょうか。
はい、そういった時にではですね、指針後、
はい、
煙や炎に追われるなど危機的状況における対策というのがあります。
はいはい、
例えば衣服に火がついた時に、うん、と近くにこう水とか消せるものがないってなった時の、
はい、
ちょっと紹介をさせていただきます。
お願いします。
はい、とここではとストップドロップ&ロールを行います。
ストップドロップ&ロール、これは何なんでしょうか。
はい、まずストップなんですが、
はい、
走り回るとこう火がついてる時に走ってしまうと火の勢いがどんどんどんどん風で強くなってしまいますので、まずはストップしていただきます。
はい、
はい、でですね、次ドロップになるんですが、
はい、
そのままストップしていただいて、
うん、
地面に倒れ込んでいただきます。
はい、
倒れ込んで燃えてるところをこう地面や床にもう押し付けるような感じでしていただくことがドロップになります。
はい、
でですね、例えば背中とか、
はい、
そういったところにも火がついてる可能性があるので、
え、
倒れてからしっかり左右に転がって見えないところも消す、
うん、
これがロールになります。
あ、なるほど、はい、ストップドロップアンドロールはそういうことなんですね。
はい、
うーん、
でですね、転がってる時とかにもやっぱ煙とか出てますので、しっかりと目とか鼻そして口を押さえて煙からこう熱気からこう守っていただけるように していただければ、もう消えて、
うん、
守って大丈夫。
そうなんですね、はい、自分の身を守ることができるんですね。
はい、
そっか、いや、これはでも聞いておかなかったらとっさにできないですよね。
そうですね、なかなかやっぱりこう、
うん、
聞いていたからできたっていうのもあると思うので、
ね、
はい、
ストップドロップアンドロール、要は走ってしまうと火が余計に勢いを増してしまうので止まる、
はい、
で、ストップして止まりました。で、転がって、今度は転がって燃えているところを地面とか床に押し付けて火を消す行動ですね。
はい、
これがドロップ。
はい、
でもう見えていないところにもついているかもしれないから、コロコロっと左右に、まあ、転がって、で消す、完全に消す、これがロールということですね。
はい、はい、そうです。
はい、そっか、
はい、
これはちょっと家で練習しておきます。
はい、ありがとうございます。ですね、こちらYouTube とかにも動画が上がっております。
はい、
どんな感じで転がったらいいのかっていうのも、
はい、
この今紹介させてもらっているものは全て約10分ぐらいの動画でありますので、
はい、
もうそれも 多分聞くよりも一度見ていただけたら、
なるほど、
もう多分しっかり入ってくると思いますので、
ありがとうございます、はい、見るようにいたします、
はい、お願いします。
はい、
はい、で次の指針6についてなんですけど、はい、避難後の命を守る行動です。
はい、
避難後は決して建物には戻らず、
はい、
まだであれば119番通報を実施してください。
はい、
でですね、同じ建物にいた人の安否確認、
うん、
でですね、で、まだ建物の中に避難する人を見かけたら、うん、屋外側からしっかりと支援していただく、
は
い、でですね、怪我している方がいれば、はい、その方の応急手当をしていただくことをしていただきたいんですが、うん、まずは自分の安全をしっかりと確保してから、その行っていただくってことが大切になるので、
そうですよね、はい、
はい、行っていただきたいです。
はい、
で最後の指針7になるんですが、
はい、
放火等の防止のため、
うん、
防犯対策の徹底です。
はい、
ご自宅では戸締まりや燃えやすいものを設かない、
うん、
で放火対策をしっかりしていただく、
はい、
事業所では不審者の侵入を防ぐ防犯カメラや、
うん、
こうしっかりと声かけを行っていただいて、
うん、
放火等にこう防止していただきたいです。
はい、そうですよね、
はい
はい、
今話させていただいたのが、はい、火災から命を守る避難の指針です。
うん、
京都市消防局のホームページにも掲載しております。
はい、
動画も先ほど紹介したんですけど約10分程度ありますので、
はい、
もしかして事前対策、もう自分自身の身を守る教科書として、う
ん、はい、
もう一度見ていただきたいので、
はい、
またお願いいたします。
そうですよね、やっぱりこれもその急にね起きてしまうものですから、
はい、
予期せぬところで起きた時にどう対処するかっていうことですので、
はい、
やはり日頃からの準備が大切なんですよね。
そうですね、一度見ていただければもう事前対策としてはしっかりできるのかなと思いますので、う
ん、はい、頭の中に入れておくっていうのが大切なんですね。
はい、
はい、京都市消防局の、火災から命を守る避難の指針の7つの指針を今日はとても丁寧に詳しく、ご紹介いただきました。本当にありがとうございます。今日は北消防署から中西さん、宮村さんにお越しいただきました。最後にお知らせがあるんですよね。
はい、中西の方からお伝えします。
お願いいたします。
は
い、
京都市消防局では1月23日から1月29日まで文化財防火運動として文化財を守る意識を高めるため文化財の火災予防啓発を実施いたします。皆様もぜひ文化財を火災等の災害から守る意識を高めていただきますようよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。北消防署のお二人、中西さん、宮村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。